さあこんばんは。
こんばんは。
始まりましたゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
はい、
本日のお相手は結局一番納豆が美味しいんだからすっとこどっこいそばショート。
来週金曜日12月4日は僕プーキーの誕生日でございます。すっとこどっこいプーキーでございます。
めでたいですね。
あれ、来週です。
来週金曜日、
来週の金曜日ですね。はいはい、
12月4日でしたっけ。
はい、そうなんです。ならもう来週はちょっと紙袋をね、
はい、
ちょっと何個か何袋か用意しないと。もう
プレゼントがなんかは分からんけど、なんで紙袋限定だ。
いや、だからもらったプレゼントお持ち帰りできるようにやっぱなんか持ち運び便利だから紙袋でっかい
紙袋をお前は用意しとく、
うんうん、そうそうそう。
あ、なんかプレゼントをもらえるかもしれんか ら,
から来週ちょっとと持ってこようね、2、3袋ぐらいは。
持ってこようねじゃないわ。いえいえ、そのアピール力すごいけども。
はいはいはい。
今までのかつてのこのゴヤドッコイのラジオでそういうのあった？
これなかったね。
なかったよ。
なかった。
もともとなんでないかって言ったら、もうこの人気ね、人気。
人気ないね。
人気ないよ。
本当に驚くほど人気がないからな。まあそれが O1 グランプリの結果でもつながってるからね。本当に。
見た。見ました。
見ました。
僕はもう僕らの第二のマネージャーシーゲーさんから連絡が来て
そうそう、
リスナーのシーゲーさんから連絡
あのツイッターより早いんすよ。
早い、
多分公式より早く出してるでしょ、シーゲーさん。
もしかしたら本当に OTB の裏の人かもしれん、シーゲーさんが。
OTB のな。
めちゃめちゃ早い。もうこっちサイドが検索して調べる前にもうすぐ画像とともに送られてきたから、
ずっとこの声20位に入ってないよっつってね。
そう、応援してくれたんですよ、シーゲーさんも。
まあまあ、そうそう、まあ、知らない人のためにね、まあ、O1 グランプリという、まあ、毎年恒例の沖縄の賞レースがありましてね。
そんなのあるんだ、全く知らなかったわ。
で、今年一次予選があの視聴者投票になってまして、うん、で、今日、午前中ぐらいに、
はい、
今、中間発表です
そう、中間発表もある。中間発表だからね、言ったら。でも
今のところね、
うん、
でこれ投票できるのが12月の1日までか。
12月の1日までって言ったら残り、
まあ、4日ぐらい。
4日、そうですね、4日
そんぐらいか。あ、で、まあ、中間発表で僕たちの名前がないと。
ない、
本当に人気がないと。
そりゃプレゼント来ねえよ。
来ねえな。
来ないよ、来週絶対。
そうそう、
来週プレゼント来たらなんでここで来たってなるから、プレゼント。
そうだな。
投票せえってなるから、
うん、投票してくれと。まあでもそんなプレゼントあげる人だったら投票してるよ。
いや、まあまあまあね、
まあな、
それはそうだわ。
あのね、この O1 の話なんだけど、
はいはい、
これね、俺が予期してた一番最悪なパターンになってる今。
ああ、予期せぬね、予期せぬ状態。予期せぬ。
あの、まあ、もう正直言うと、もう人気票です。もう、これは、もう正直も、もうなんか、もうなんか、周りくどく言う芸人とかいますけども、うん、
はいはいはい、
もう人気投票。
もう、だから人気ないから俺らはいいよ、それは。
うん。
うん、
で、あのね、これ、やっぱ、メール、お願いしますと。
はい。
この投票ページに飛んで自分の名前とメールアドレスを記入し、
うん、
で1位から5位まで選ぶんですよ、
はいはい、
芸人さんを、
まあね、
でそれで、まあ、この何ポイント何ポイント決まるんですよね、うん、1位の人が5ポイント、2位の人が4ポイント、3位の人が3ポイントみたいな、
うんうん、
でこれも一番最悪だなと思ったのが、
はい、
あのね、70組いるんですよ、芸人がエントリーしてるの。
もうそんなにいたんすね。
でアマチュアというか、まあ、うん、あのプロとして活動してない人も含む70組がいて、
うんうん、
で、あのエントリーナンバー1から4番の人が、
うん、
まあフリーというかアマチュアの方なのね、
うん、
でこれ俺思ってたのが、推しの人を1位に、まあ、投票はもちろんします。
はいはいはい、はい、
ね、例えばすっとこシーゲーさん、ブーソロストにシーゲーさんが、
まあまあ、
すっとこどっこい好きだから1位に投票しようねとなります。
あり
がたいよね、うん、でなった時にじゃあ2位3位4位5位をどうしようと、
どうしようと、
まあ別に他の好きな人いないしな、芸人、まして沖縄の芸人なんて誰も知らないしなってなる人がいるんです。
いるかもしれない、うん、
となってくると、この2位3位4位5位を投票しないと、これは全部記入しないと投票できないですから。
反映されないと。
そう。で、芸人のことをあんまり知らない人は、エントリーナンバー1、2、3、4で入れるんですよ。
はあはあ、
推しの芸人を1位、
はあはあはあ、
で、2位をそのエントリーナンバー1、2、3。 もう、まあ、言ったらね、
番号順でね、
そう、もう分からんし、芸人
番号が振り分けられてるんですよね、言ったらコンビに対して、
う
ん、
そう
僕らが、
37番なんです。
言ったらその123分からん人たちはもう分からんから、とりあえず123、32+1234入れとこうみたいな、
まあそういうことなんですけど、
そのパターンがあるかもしれないと。
はい、うん、これこうなってしまったら最悪だなって俺は思ってたんです。
はいはいはい、
まあ、結果なってるんですよ今。
そうなんだ。
その今20組に入ってる人ね。
あ、まあ、そうなんだ。
これはまずいと。い
まあその1234をこの振り分けられて、まあ人もね、みたいな感じの人もちゃんと面白くて入れられた可能性もあるし、
っていうのもあるし、ちゃんと僕たちに投票してくださいってね。
それは俺らは
宣伝やってるっていう。
落ちたから、うん、あの皮肉は言ってるから。
そう違う、皮肉という形じゃなくて、でもこうなってしまうな、最悪な事態。
はいはいはい。
まあ言ったらね、俺たちプロの芸人からしたらね、うん、そうなってしまってる。これは非常にまずいです。これは非常にまずいです。
皆さんすみませんね、変な気持ちになって。もう言わさせてください。
そうだからこそ僕たちに投票お願いしますっていう。
こんな言ったやつの話の後に入れたいか。でも
でも他の周りの芸人全員思ってるよ。
なんて
だから、こういう投票のシステムはどうなんだと。
いやでもまあそれは別に、俺は別に良しもまあ良くも悪くもないというか、別に頑張ったらね上がれるっていうシステムではあるから。
まあね、呼びかけたら。
だから逆に良かった、良かったというか、まあ別にいいように言おうと思ってはいないけど、みんな頑張ったと思う今回。
おー、いいように言ってるな。
めちゃめちゃ、じゃあ、
いいように言ってるな。お
ー、いいように言おうと思ってないけど、マジでみんな頑張ってこれだと思う。
普段ネタ見せとかネタ合わせの時にもう文句たらたら足りる。お前とは大違いだなお前。
いやマジでみんな頑張っての結果がこれだから。
まあな、
それはしゃあないと思うよ、
まあ、しゃあないんだけど、うん、やっぱりこうなってしまう。俺だから正直、まあまあまあ、O1 グランプリ今年ね、うん、参加しないでおこうと思ったんですよ。
あ、そうなんですか。
やっぱ投票システムで、いやもうこんなの誰が厳選してちゃんとやるかと。
あ、
結果もなってしまってる。
あ、そっか。
ちょっとね、
怒りカンカンじゃないですか。
もう本当ですよ。安住慎一郎。
え、まあそれちょっと分からんけど。
あ、それはごめんごめん、ぴったんこカンカンだごめん。あ、それはね、
ごめんなさい、もうちょっともう分かんなかったし、うん、突っ込めなかったです。
本当今のも含めて投票してくださいね。
今のボケも今の含めて聞いて投票しないよ絶対。
ボケも含めて投票してくださいね。
俺が視聴者だったら誰がするかっていう。
いやー、まあでも頑張りますよ。
残り分からんから、うん、その4日の期間で巻き返す可能性もあるから。
いやまあ頑張るけどね。
ただ俺らが今どの位置にいての何位なのかが分からんから。
確かに
力量が分からんよねマジで。
もう21位とかだったら頑張る、めちゃくちゃ頑張るってなるけど、多分俺たちは21位でもないよ。多分
何組いた
っけ。30だから70ぐらいいるから。
70多いな。
もしかすると
ちょっと待って、70多くないマジで。一回やめんマジでこれ。
なんで
マジで一回リセットしようぜみんなで。
でもそれで言ったら
70って多いさ。
一番最高が多分 O1 グループ120組30組ぐらいだからな。
それは分かるよ。でも今回視聴者の投票じゃないですか。
はい、
2連鎖70って。
いや、そう、そこもあるのよ。70組全部見て厳選な審査をしてる人、まあ、いないのはもうわかる。もう正直そうだ
し。いやいや、わからない。でも、俺本当はいるかもしれない。
いないいないいないいない。いいように言うな。いいように言うな。お前も乗っかれ、ここは。
めっちゃ言うやし。
いるわけがないから。
これは中立な立場で行かせて、俺は。
まあまあ、そうだな。
うん。いや、いる、絶対いるけど。
まあ、確かに全部見たっていう人はいると思う。
でも70って多いよな。
多いな。俺も
逆に考えて70芸人を沖縄でやってる人がいるってすごくない？
まあアマチュアでも含めだけど、
70組だから人数にしたらもう100はいってるよね。コンビとか割った
トリオ、まあピンもいるけどな。
なあ、
うん、
その数のネタを見るって相当だから視聴者側はすごい努力してるから。
まあお笑い好き、
マジで今回挑んだ出演者、この芸人のメンバープラスちゃんと審査してる視聴者の皆さん、めちゃめちゃ今回頑張ってます。ブラボー。いや、いい戦いしてる
よ。俺も、俺、あんま芸人さんのネタ見てないのよ。
あーはーは
ー。あの、このアマチュアの方というか。
いや、俺も見れてないよ。全然見てないよ。
うん。わからんくて、あ、この人誰なんだろうで、ちょっと、数秒見るとか、
はいはい、
そんな感じなんだけど、まあ、俺の中で今、暫定1位は、
はい、
BUG。 伊礼俊さんですね。
めちゃめちゃわからんな。ち
ょっと、はい、いるんですよ。
BUG 伊礼俊さん。
あの筋トレやってる方はもう大爆笑間違いなし。う
ん、待てよ、お前筋肉芸人いるんか今回。受けてるの。今回ね、70の中に筋肉芸人いるんか。
筋肉芸人がいるのよ。
お前だけやし、できれば。めちゃめちゃ好きで。
筋肉の人。筋トレやってる人は多分面白いと思うから見てみてくださいね。
BUG
伊礼俊さん。イレイシュンだったかな、まあまあ多分、
う
ん、
ちょっと見てみようマジで、これ面白そうだな。
あ、ここでツイキャスでたけしーさんからですね、はい、70組分の動画見るのすごい疲れた
ね。疲れますよね。そりゃ
たけしーさん見たんだな。
見てくれたんですよ。だから見てくれてるから、
まあいるだろうけどね、
うん、見てくれてる人いるし、だからめっちゃ見る側が一番大変だと思うから、これは今回の件は。
まあな、
うん、イベントとかで審査してくださいみたいなね、過去ありました、視聴者の皆さんがあのイベントあの外でやって、みんなで予選をね、二次予選最終予選かなんかか、
う
ん、でお客さんが決めるみたいな、
メインプレス
でやったやつみたいなパターンとか今年はできんさ、だからこういうパターンでやりましょうっていうのもあるかもしれんけど、
まあそうね、
うん、70すごいよな。
70は
視聴者だったら絶対無理だもん。だからこうやって現、うん、すごいちゃんと見て、たけしさんみたいに審査してくれる人がいるっていうのが本当ありがたいなって思うよね。
まあ本当に一握りだけどな、絶対に。
でも結果だからこれはもう人気です。ああ残念です。
もう残念だからもう本当に。
いやでもまだ諦めてるつもりはないから。
諦めてるわけではないですけどね、もちろん頑張る。
こっからまた巻き返すかもしれんからさ。
いやだから本当にお願いします。
だもしかしたらこっから本当あと4日で BUG 礼修さんが1位になり上がるかもしれんし。
ああ確かに筋肉界隈では多分ダントツだからな。
まだ筋肉界隈にバレてないだけであって。
そうだよ、
もうお前から筋肉界隈の人たちで発信して告知してったらもう BUG1 位になるから。
もうジュラシック木澤さんがもう告知なんてしたら。
、まあ、ちょいちょい誰だわそいつ、呼んでこい、もうここに
ジュラシック木澤さんっていう方とバズーカ岡田さんとかが告知したら。もうものすごい数の票入ると思うよ。
バズーカ岡田さん、
バズーカ、あ知らない、
じゃあ何ね、みんな芸人それ。
いや違います、違います。あのボディービルダーです。
ちゃんとしたボディービルダーの、マジで。
バズーカ岡田さんのあの名台詞知らん？
知らん。
大胸筋が歩いてるで、同じもの。大胸筋が歩いてるんですよ。人が歩いてないですよ。
大胸筋が歩いてる。
バズーカ岡田さんは俺が歩いてるんじゃなくて大胸筋が歩いてると。
いや大胸筋が歩かんだろ絶対。冷静に考えて、大胸筋は歩かんから。
っていう方ですよ。
ああ、やばい、やばい人なんで、ね、じゃあ。
そうだな。
そうだな、じゃないわ。お前はやばい人って認めんなや。ああ、そっか。まあまあまあまあ、こっからですから、皆さん応援お願いします、マジで。
いや、お願いします、本当に。うん。
これまで応援してくださった方、そしてこれからもよろしくお願いします。
本当にお願いします。
はい、ありがとうございますね。
うん。
まあ、結局、僕の話で言うと、納豆が一番美味しいんだから。
そうね。
納豆が一番美味しい。こんな疲れた時にも納豆、もう最近めちゃめちゃ食ってて納豆。
お前納豆って食えるんだな。
納豆食えるね。
野菜は食えんのにな。
野菜大嫌いだけど納豆めちゃめちゃ
食えるんだ。
そこで補ってる感ある。納豆めっちゃ食、なんかね最近から急にさらに爆発したというか、まあまあ前までは普通ぐらいのレベルだったんだけど、
うんうん、
最近からなんかボーン爆発して。
それは1日どんぐらい食うの？
あ、1日ごめんね、1日で何個食うとかのレベルではない、まだ。週に言ったら、1パック3あるさ。
まあ4もあるけどな。4のやつもあるけど
な。ややこしいな。じゃあ1個でしょ。1個の個数で言うと、
うん、
1週間で、6?
あ、でも結構食ってるな。
食ってるでしょ？
でも食ってるわ。
1日で何個とか言ったら俺もう相当やばいと思う。体臭が納豆になるはず。
ああ。
それちょっと気を怖くがってるから。
なんかよく言うもんな、みかん食べ過ぎたら黄色くなるみたいな、
黄色くなるとか、
肌が、
うん、そこまでのレベルにいかんようにちょっとどうにか頑張ってるではあるけど、
まあ納豆健康にいいとか言ってて、うん、なんかあったじゃない昔テレビで、あるある大事典だったっけ、
うわ懐かしい、
だったっけ、その番組で納豆めちゃくちゃいいですよっつって、
うん、
でもうなんか連日もうスーパーとか売り切れ、もう買い占めてね。
あ、
で結局根拠のないことだったみたいので多分なくなったんだな。
そうなんだ。
あの番組確か。
へ
え。確かだったと思う。
それがきっかけでってこと？
それがきっかけだったと思う。
納豆大事件やし、もうやば。
そうそうそう。あるある大事件みたいに。
納豆、まあ、ごめんな。
おーおーおー、かけたんだ今。
いやごめん、見逃してたやつ。
いや本当に投票お願いしますね、今のも含めて。
いいよいいよ。
今のも含めて。
この面でいいよ別に、うん。いや納豆めちゃめちゃ食いすぎて。俺軽い気持ちでちょっと納豆食ってんなって思って最近。
お、真摯に向き合ってないと。
ちょっと軽く納豆食おうかなみたいな。もうやばい時は本当コンビニ行って納豆見かけたから、あ、納豆買おうと思って、で、うん、車の中で納豆食ったりとか。
ええ
ー、引くでしょ
車の中で納豆食うわ。
いや、ちゃんと理由があんのよ。
何それ。
納豆ってん、いい、嫌いな人めっちゃ嫌いさ。
まあ嫌いだな、
匂いとか。
あ、
で俺、僕、奥さん、嫁が納豆苦手なんですよ。
おうお
う
お
う。であんまりちょっとお家の中で食べづらいというか、まあ、食べないでとは言われてないけども、
うんうんうん、
食べづらいというかちょっとね気になって。
まああの匂いは気になるだろうな。
でプラス、あの子供もいるから、お家にいるとき、子供が寝てるときとかガサガサしたらちょっと起きるのよ。
そんな音で。
その音で、ビニール袋カサカサぐらいでもう、えーってもうなるか。
お
う
お
う
お
う、赤ちゃんが。ちょっと仕事終わった後納豆食いたいな思ったら家の中でちょっと起きるから、
じゃあ
匂いとかあれだから車の中で食おうとか。まあそんぐらいの理由ではあるけど、車の中でもうバババって食ったりとか。
それは1個食うんでしょ。
だもう3パック3あったら3ある、食う。
あ、3いくわ、その時。
だってもう腐るからね。まあ腐るからって納豆そもそも腐ってるわ、
腐ってるからな、
腐ってるけど、うん、ちょっとね、嫌さ、痛むかもしれないっていうのが
あって。まあな、黒くなりすぎたやつ美味しくないもんな。
そう、だからその前にもうバーって3つ食ったりとか。
前も
なんか釣り、最近 YouTube のやつ、オリジンの YouTube で、
うん、
釣りしてる時にこのコンビニ途中寄ってみんなで、で俺納豆とか納豆食おうと思って納豆買って、でじゃあ釣り場到着して釣り撮影始めようってなった時に、ちょっと待って俺納豆食ってからやるわみたいな、
うんうんうん、
で釣り場で納豆食ってたら、ともきさんが、お前釣り場で納豆食うなよお前なんでお前ここの釣り場で納豆食えば迷惑だろうって言われた時に、俺はカチン来てね。
なんでよ。
いや釣り場で納豆食べていいでしょ。
いやもうだから、そういうな、そういうところを考えてほしいよな。
釣り場で納豆食べたらダメだったら、もうどこで納豆食べればいい。
車の中で食べるさ。そりゃ
車の中で納豆食べて誰かが乗ってたら、うん、うわ臭って思うやし。
まあだから乗ってない時に食べれば。
結局ね、納豆嫌いな人からしたら、うん、もう納豆の匂いとか一番いいやみたいな感じの理由なだけで、それ一つなだけで、
うん、
ちょっと嫌がられる、煙たがられる食べ物なんですよ納豆って。
まあ納豆
めちゃめちゃかわいそうだなって思うんですよ僕。
ああ確かに、俺も大好きだからな納豆自体は。
大好きでしょ。
大好き。も
だからもうそこはね黙っといてほしいと思って
でも普通に食べんだろ、友達とか知り合いがいるときに納豆は。
いや食う食う食う。
いやそれはちょっとナンセンスだわ。
今納豆舐めるなよ俺の納豆の今の大好き。
いやだからまあそれはちゃんと、
いよいよネタ合わせのときに納豆食うはずよ俺。
え、おお俺帰るよお前ただでさえ口臭いのにお前納豆のお前匂い混ざったら大変だろお前。
びっくりしたことが一個あった。これ
何。
お家で嫁にうわ納豆臭と思って言われたわけ。口、
お
口納豆臭って言われた時、俺その日納豆食ってんかったわけ。
お、三日月マーターさんみたいな話だな
そういえば
三日月マーターさん、中峰さんみたいな話だな。
ガムの話みたいなやつで
そうそう
あれこれどっかで聞いたことある話だなと俺も思ったけどマジで納豆食いすぎたのか出るのかが分からんけど、もともとなのかも分からんけど、納豆臭って言われる時があった。
そしたらお前は納豆、
いや食ってなかった。
あ、食ってなかった
その時。
ちなみに
この話あるからな、中峰さんのこと。
ちなみに中峰さんは、うん、お母さんと車乗ってて、うん、あんた口臭いよ、このガム噛みなさいって言われて、もともとも
ガム噛
んでたっていう話ね。
すでに。めちゃめちゃ息臭いっていう。似てるな。そらあった、めっちゃ。臭い臭い言われますけどね。結局体に一番いい食べ物だし。
まあ、まあ、納豆はな、食っててそうはない、う
ん。で、結局何にでも合うからね、あの食べ物って。
何にでも。
納豆って。
まあでも確かに俺はピザと一緒に食えって言われても全然いけるな。
あ、いける？
俺全然いける。
俺はごめんなさい、いけない、ピザ。
いけんばや。
ピザは絶対いけんだろ。
もう、なんだったら、ピザ、納豆ピザみたいに出されても俺はいけるよ。
納豆ピザは？
なんだったらね。
まあでも試してみたい気分ある。
あと、冷やし中華に乗せても OK。
ああ、美味しそうだな。あるもんな。うん、冷やし中華なんかそういう夏バテ防止のオクラとか入ってるパターンで、
そうそうそう、いいやつとかな、
ネバネバのな
とか、
あれは美味しい、絶対美味しいよ。
あ、じゃあお前どんぐらい混ぜんの納豆は。
あ、混ぜる回数。
回数。
いや俺、ま、納豆はね100回混ぜるって決めてる。
ええー、あ、数えてんだ。
うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 のリズムで100回ちゃんと数える。
あー、まあ確かに、
もうね、あの下のこの発泡スチロールの器がね、下の部分がガサッ、もう穴
が止まる、なるぐらい
うわ手に納豆ついたみたいな感じになるぐらい、もう100回混ぜて、あ、絶対やります。これは
あのね、小刻みインディアンのサーネさんは納豆混ぜないですよ、はい、
ちょっとどういうこと。
納豆があるさ、納豆の上から醤油を垂らして、あの固まってるさ最初、そっから切ってステーキみたいにそれで食べるみたいな食べ方らしい。
塊納豆切って分割作っていくの
そうそうらしいよ。
ネバネバがあれ楽しいのに。
あれ急にシゲさん帰ったなブースの外にいた。
いやいや、用事あるから、それは。
あ、用事あるんですか、シゲさん。
変な怪しい、今止めたら、帰るのが。
もう引きのない話。
帰りづらくなるやし。
あ、大丈夫さ。
あ、今から、あ、なんか用事があるんですね。
あ、
はい、トイレ。
あ、トイレ。
トイレ。
トイレだった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、まあまあ、そう。ネバネバが重視してるのにな。
だから、納豆ってネバネバありきのものだけど、だから変わった人もいるなっていうか。でも、絶対混ぜたくないらしい。
へぇ。
俺なりの食べ方みたいな。
サネさん、なんか、それっぽいよね。そういうのありそうや
な。あるだろうな。そういうこだわり強そうだよな、一応。
こだわりなんか、人とはちょっと違うことをやりに行きそうなタイプだな。
どういうこと？わざと？
ごめん、いじってるわけではないけど。
あれ、ちょっとなんか不穏な空気だぞ。なんか今まで溜めてた、サーネさんに対する鬱憤がなんか、吐き出されそうだぞ。
違う、今の言い方はそんな感じに聞こえるけど。
あ、ではない。
いや、サーネさんはなんかそれっぽい、なんか、人には絶対、人と同じことはしたがらない感じの。
まあだからこそ売れてるんだろうからな、この沖縄では。ああ、
だから それを真似してほしくもないと思う、サーネさんは。
ああ確かに、
分割して食べるやつ。
うん、ネギとか入れる？
納豆に？
うん、
あに入れない。ネギは
からし。
からし入れる。
あ、からし入れる。ああ、
からし、あの最近までわさびだったんですよ。
ああ、わさびあんまなんだよな俺。
わさびだったけど、からしにちょっと今もう移行してて。
あ、
一番からしが合う。
まあそうだな、からしだな。
からしだよね。
ああ、やっぱからしだな。タバスコやったことある？
あ、ないないないない。
合わん合わん、タバスコは合わん。
合わないんだ。
合わない、あれは。
俺最近でも混ぜるのはね、本当にちょ、これも最近から始まったんだけど、いろんな食べ物と混ぜて食べたりとか。
納豆？
うん、カレーとか。
あ、もうカレーなんてめちゃくちゃうまいだろ。
まあまあ、もともとあるからな、カレー屋さんになって。
ああ単品で頼んでとか、
うん、それも嘘でしょって思ってたけど、うん、めちゃくちゃうまいなあれ。
いや、うまいうまい。
カレーと納豆な、
うまいうまい、
めちゃくちゃうまい。なんかどっちもしないよな味。
そうそうそうそう、
いいように存在してるような。
ドロドロしてるからこそいいよな。ドロドロしてるカレーがもう引き立つというか、
うんうんうん、
納豆もドロドロしてるから。そうそうそう、
あれいいよな。コメントでたけしさんから、納豆に鰹節を入れます。
あ、でもめっちゃうまいな、かつお節は絶対合うな。
かつお節風味がねすごく出ると思いますし、あのあれ好きだな、昆布のやつ。
ああ、俺昆布のやつあんまなんだよな。
昆布醤油
なんかあるよな、
ついてるやつ、
ついてる、なんか醤油の中に昆布みたいなドロドロしたやつが入ってるやつ。あ、俺あんまだなあれ。
あ、本当に。
あれはちょっと、うん、
あれうまいの。あれの昆布をもうちょい多めに入れてほしいんですよ。
え、ちなみにお前ってさ、うん、この納豆は小粒、うん、
あ、これは僕引き割り。
うわ、
引き割りです。
うわ、
いや何が、うわ、引き割りが一番うまいって。
俺こだわりがあるんですよ、
はい、
絶対納豆は大粒。
うわ、顔も顔と一緒よお前は。
そう、それもあるけど、でもなんか納豆好き、納豆が好きだったらお前納豆本来の味を味わえって思うわけ。
いやいや、なんで引き割りだって納豆
本来。引き割りなんて逃げたばよあれ。細かく刻んで納豆の大豆の風味を消し去ってるわけ、あれ。
違うわ、引き割りはお前だからあれ、歯ない人に優しい食べ物。
まあもう話になんない話になんない。
歯ない人にも失礼なこと言ったけど。めちゃくちゃ優しいから、あれ混ぜやすいように切られてるんだよ。
だから俺はあのお子ちゃまだなと思って見てる。
引き割りを、
引き割りとか小粒人はもう無理、
本当に。引き割り集団でボコボコにしてやろうお前なんて。
大粒集団いるからな、こっちも。
大粒集団でも大粒小粒で大粒取る人ってあんまり俺見ないけどな。
だろ、だから俺は真の納豆好きは大粒頼む人っていうか、大粒で食べる人だもん。
そう、う
ん、もうほとんどが引き割りとか小粒のやつさ。いや、それは邪道だと俺は思ってる。本当に納豆が好きならば、 大粒をもう飽きるぐらいまで食った後に、
大粒っていう文字も大嫌い。もう私大きい粒って書いてる、なんか主張が強い。こっちひらがなだからな、お前優しいだろお前
引き割りってこと、
めちゃくちゃ優しいよひらがなって。
そうそう、まあまあ、だからなんかな、俺はそのこだわりはあるな。サーネーさんのこだわりではないけど、
大粒絶対食べる。
でだからちょっとまあ引き割りでも食べるけど普通に、あでもちょっと外れたなと思う、なんか
あーあーと思って。まあまあまあまあまあ、
そうそう、俺の音が買ってくるのよ。
そう、納豆
を
な、
納豆を全く食べないんだけど、お父はもう無理だから、でも健康にいいから食べれみたいな感じで、
う
ん、で引き割りの時、いやいや外れだなと思いながら、
いやいやいや、ちょっと違うな、テンション上がる。救護士会社の俺さん、納豆といえば翔くんだからなって。いやどういうことそんなイメージありましたっけ、納豆苦手だって来てる俺さん。
まあそれほとんどじゃない、もう
苦手な人はね、それはそう、まあまあ結構多いですからね。
まあな、
うん、絶対もう苦手な人は一生納豆は苦手なままだろうな。
でも
途中から食えるようになりましたみたいなパターン聞いたことないもんな、納豆で。
あでもいるよ俺友達に。
ええ、
だから小さい頃とか、まあ高校ぐらいまで食べれんくて、今食べてめっちゃうまいなっつって、
う
ん、食べるやつはいた。
あ珍しいなそれはな。
まあ確かにな、
食わず嫌いだったわけでもないんだ別に、もともとから本当に食べて嫌いだ、
まあ、合わなかったらしいんだけど、そうそうそう、食べれるようになるっていう。
学校の時の給食の時間よく女子納豆残しがちだったよな。
うん、俺アベレージ 6,7 個は食ってたんじゃない。
ああ、もらうタイプの人。
そう、
ああ、そうそうそう、女の子はねちょっと気にして納豆手につけんかったもん
な。あとバナナな。
ああ、バナナもなんかそういうイメージがあるから、
イメージがあるのか分からんけどな、
ちょっとな、うん、思春期の時代の時は
時はな
残しがちでしたけど。たけしーさんから、大粒 VS 引き割り、
うん、
お礼さんどっちでもいいよ正解です。どっちでもいいんです、これは。
あの給食の時の、納豆のシーサーの顔、今あるあるなんかな。
あー懐かしい。
俺たちが小学校中学校とかは、そうパッケージの、あのビリビリってあの袋を開けるところが、あのシーサーの顔があって、
うん、
笑ってる顔、怒ってる顔、うん、泣いてる顔みたいなな、
うんうんうん、
喜怒哀楽のやつ、納豆食ってたじゃない、こちんだわ。
あのパッケージ今でも生きてんのかな。
生きてんのかなと思ってな。だからな、
あれを売ってほしいよな、あの納豆、給食で扱ってた納豆を売ってほしい。
あれ美味しかったよな。
あれうまかった、めっちゃ
小粒だったけど、
うん、量はちょっと少なめだったけどな。
うん、混ぜやすかったよな。
下にギザギザね続いてた。
あ、わかる。うん、
あのパッケージのその箱の底にな、
うん、そうそうそう、ま、混ぜやすく、
混ぜやすくするためにな
んかデコボコみたいな、あれ良かったけどな。
あの工夫あれすごいな。あれ考えた人めちゃめちゃ頭いいと思ったもん。
うん、あれはすごい、うん、
あれ懐かしいな。俺さん、納豆なんて大人になってから出てきたし。どういうこと。
え、
納豆なんて大人になってから出てきたし、
どういうこと。
意味が分かると怖い話かな。
え、120歳なの急にしかしの俺さんって。
え、平安時代よ納豆出たのって。源の誰だった、源の義家か、
頼朝とか言うけど、
頼朝か、
まあ、あ分からん分からん
が、うん、あの兵糧として、
兵糧、
兵糧、戦、兵、この戦に出る人たちが食べるときに蒸した大豆を食べると。
ほう、
戦の持っていくときにね、
うん、
それを馬にこの藁で大豆を入れて後で食べようっていうことで、戦が終わった後にくくりつけてたらしい。
ほうほうほうほうほうほう、
ね、で戦が終わった後に時間経って開けてみたらもう納豆に出来上がってて、その時代もその納豆という概念がないから、
ネバネバ
して、うわネバネバしてる、 なんだこれってなって食べたらめちゃくちゃうまいってなって、そっから納豆ができたんです
よ。へー
っていう話ですから、
すごいな。
いや、もともとすごい大昔からあるからね。
だったらでも確かに今のこのまあちょっと年が上の方というか、うん、50代とか、
うん、
40代の方って、あめっちゃ納豆好きっていうの見たことないな。
まあまあな、
ほぼ嫌いな。シーゲーさん、シーゲーさん食べれます、納豆。
食べれない。
ああシーゲーさん、でもシーゲーさん若いからな。
めちゃめちゃこの話早く終わってほしい思ってるでしょ絶対。
でもシーゲーさん30代ですもんね。若いけど
苦手な人はいるでしょう、まあまあ、まあ結構ね、うん、ありがとうございます。一旦シーマ始めますか、はい、
うん、
はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。 さあ、小屋どっこいのオリジンは始まっております。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ一旦メールいきますか。
メール僕の iPad に反映されてないぞ。
あ、本当に。
うんうんうんうんうん。
あ、じゃあこちらの方でちょっと読みましょうかね。
あ、はい、お願いします。
はいはいはい、少々お待ちください。あ、ありました、メールありがとうございます。お読みしたいと思います。やばいCゲーです。
あ、やばいCゲーさん、
ありがとうございます。
あざす。
すっとこどっこい、今週月曜日から O1 グランプリ一次予選が始まってます。
はい、
投票は始まってます。
はい、
今日朝10時に O1 グランプリ中間発表ありました。
はい、
すっとこどっこい20位いない。入ってないよ。
入ってない。
1位から4位まで沖縄吉本芸人です。2位なんでよ。12月1日まで投票できるよ。すっとこどっこい、1位に投票お願いしますと。ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます、シーゲスさん。
告知までありがたいですね。
あ、そっか、1位から4位まで。
さすがマネージャーさんだ。
さすが、専属マネージャー、僕たちのね。
こんなにつくマネージャーもいないからな。
そう、
ラジオにつくマネージャーすらいないのに、うん、
同行してくれるってありがたいよな。ラジオにも。
シーゲさんは今俺らに同行してるんだじゃな。
だって俺先週ネム部長さんがね、うん、ゲストで来られましたけど、
はいはいはいはい、
俺ら知らなかったのが、うんうん、でその知らなくて連絡来て知ったのがシーゲさんからの連絡で、あの今日ゲスト来るってよ、
はいはい、
金オリジャー
は
って。
はいはいはいはい、
はい、でえと思って知らんよと思って。
こっちの AM なからの連絡ではなくシーゲさんからの連絡で。そう
そう、でお前からも連絡来てたけど。
めちゃくちゃ早いからな。
そうそうそう、
いやありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、まだ、うん、まだ4日間ありますから投票
ぜひね、
よろしくお願いします。
はい、
もう一通来ておりますね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これはすっとこどっこいのお二人さん、スタッフの皆さん、こんばんオリジン。
こんばんオリジン。
早速ですがリクエストだけあります。リクエスト曲は星野源さんの恋をお願いします。それではバイバイオリジン。
あれ、どなた？
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラオウ2号さんですかね。
あ、ラオウ2号さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか前々もあったな、なんか、鬼滅の刃の曲か。
はい、
うん、なんて、
リクエスト曲は星野源さんの恋です
。いや、じゃあ大城くまさん流してもらいます。
やってないのよ、だからそれ、そのシステム。
やりたいじゃない。
ラジオだけどそれやってないのよ。
やりたいじゃない。
いや、権利とかの問題があんのよ、これは。
それでは参りましょう。星野源さんで来い。
で、言いたい
みたいな、なんかそっから流れて、
れ、
うん、で、フェードアウト気味に、うん、では今お送りしたのが星野源さんの恋でございました。
もう言いたい、言いたいけど。なんかラジオっぽいやし。
やりたいな、やってみたいな。う
ん。言いたいけどできないですよ。ごめんなさい。
もうごめんなさい。僕たち、その曲知らないです。まず。
何でしたっけ、リズム。
え、リズム？
星野源さんの恋って。
ああ、
テレレレレレレレレレテテンのやつか。
ああ、はいはい、新垣結衣さんの？
そうだそうだそうだ。うんうんうん。
テレレ。逃げ恥ダンス？
あ、逃げ恥ダンスのやつの。
あ、でも逃げ恥は僕見てましたね。
うん、ああ、そうですか。
ああ。
逃げ恥見てましたか。
僕めちゃくちゃ見てました。楽しかったね。
新垣結衣好きだもんな。
はい。
新垣結衣が好きだもんな。逃げ恥。
ああ、そっちじゃないわ。そっちも好きなんだけど、そっちも好きなんだけどね。あれが芸人さんの逃げ恥も好きなんだけど、う違う、逃げ恥も見てた。
なんでそれ、それ知らんわ、俺。逃げ恥って逃げるは恥だが役に立つの話でしょ。
あ、そっちじゃなくて僕が見てたのが、逃げてると思ったら恥に追いやられるっていう。
なんかそれや。じゃあ待って、なんでこのくだりやろうさ。俺らが、
そうそう、
俺らが遊びでやってるくだり。
あのネタ作っててな。ネタ作ってて。いや、あの出たやつな。
ネタ作ってこれ面白いなと思って、これを軸にネタ作ったら最終的に出来上がったネタにこれがもともと入ってないっていう。
そうそうそう、
これいらんかったな一番っていう。
そうそう、変わっちゃったっていうやつね。
くだりであるんです、すいません。
そうそう、
変なちょけてました、ごめんなさい。
はい
はい、ありがとうございます。メールの方もね、まだまだお待ちしておりますのでね、よろしくお願いします。
お願いします。
旧宮司川氏のオレスさんから、歌ってあげれと。
いや、マジでわからないんだよな。
わかんないですよ。
あ、でも当たってんのかな、夢の中にあるものみたいなやつでしょ。
歌詞まではちょっとわからんけど。
うん、まあなんか、そんな感じのやつね。
うん。
当たってんのかな、
当たってる、まあまあまあ、当たってる。そのリズムで当たってるけど、ちょっと歌がね、ごめんなさい。歌、
まあまあ、ちょっと流せないからね、はい、っていうのもあるしね。あ、そういえば前、TikTok の話になって TikTok 見てないっていう話してたでしょ。
はい、ああ、プーキーがね、 うん、あなたが TikTok 見てないっていう、
もう TikTok 始めたらもうちょっと終わりよみたいなことまで言っちゃってたじゃない。
めちゃめちゃ言ってましたね。
まあまあごめんなさい、ちょっともう間違ってました。
あら、
うん、
何があってその訂正に入ったの？お偉いさんにすごくこっぴどく怒られた。
TikTok 社、
あ、 TikTok 社から言われた。潰されるよ、じゃあ。
消されるはず
だ。すごい圧力かけられるやし。
いや、群馬のアニゾーさんから、
はい、
いや本当に見てみたらっつって、
うん、
面白いよって言って、
TikTok、
まあ確かに撮るだけはいいかと思って、うん、撮って見るだけはいいかと思って見たんだけど、なんかもう青春って感じするな。なんか
そう、
もう高校生とか若い子たちがもう青春やってますみたいな。
まあまあでも一般的に多いのはその年層よね、若い子たち高校生とかがやって
る。ああやってるね。
まあ多いイメージあります。
すごいな、なんか
いいでしょう全然。
まあまあまあ
学校でなんかふざけてなんかそういうね、あのなんか曲があってその曲にリズムに合わせてやるっていうね、
なんかダンス踊ったりとか、
ポケットからキュンですとか見た？
ああ、ポケットからキュンですは、まあ、
違う、ポケットからキュンですだから、お前のポケットからキュンですけど、全然違うから、
イントネーションが違うの、うん、あれは、まあ、誰か見たね、この可愛い子、
あ、あれ、女の子ね、めちゃめちゃやりがちなんです
か、めっちゃやってるな、あれな、
ポケットからキュンです、
あれ、
あれ、うん、あの歌、フルでやるんですよ、実は、ポケットからキュンです、え、何を落としたの、キュンですっていう、君がくれたキュンです、でも、なんかなんちゃらキュンですシュンですみたいななんか歌があるんですよ。あのリズムだけの15キモ、うん、キモ言うなお前。
いやなんか覚えてるのがなんかい
や、なんでよ
覚えてるのがキモと思って。
歌があるからそれが。
いやわかるよわかるけど、なんかあめちゃくちゃ見てんだこいつと思って。
ポケットからキュンです、うん、え何落としたのキュンです、君がくれたキュンです、でも あげられなくてシュンですっていう。
お前二度と言うなよお前。お前の口から発するなよその言葉その言語。
なんでよや。いいやしキュンです言わせろお前俺にも。
じゃああれは女の子がやってから始めていい。
まあまあまあそうだけどね、まあまあ、
でもだから可愛いらしいし、
そうあれフルであるわけよ歌が。
それは誰が出してんのかな、
知らん、女が歌ってる。口悪いけどめちゃめちゃすみません。
キュンひろゆきさんとかじゃないかな。
違う違う、
キュンひろゆきさんとかじゃない。
キュンひろゆきって誰。キュンに持っていかれすぎだろ。
あ違うのかな。
ポケットからキュンですの歌ってる人キュンひろゆき。めちゃめちゃ恥ずいだろ。
キュンひろゆきさんじゃない。
ひろゆきって男やしめちゃ恥ずいやし。
キュンポケットからキュンポーズでしょ、キュンポーズ。
キュンポーズ、そう、親指と人差し指をクロスさせて、これがハート型っていう意味で、ポケットからキュン。このキュンっていうのがハートっていう意味で。
これって、あれじゃないの、なんか、どっか韓国のアイドルさんがやってたじゃないの。
あ、もともとの、その生まれは分からんけど、俺は TikTok で初めて知った。
あ、嘘。俺記事でなんか見たんだよな。
そのポケットからキュンですっていう歌のフルがあるんだけど、したたか長くて、うんうん、全然思ってたのと違うぐらい。だ知ってる人見てほしい、これ。
何、ケツメイシの花鳥風月ぐらいある。
いや、それは、長さで言ってんの、それ。
長さ。
インパクトで言ってる。あ、長さで言って
んの。長さ、長さ。
長さは、花鳥風月の方が長いから、もしかしたら。
8分ぐらいあるよ、あれ。
あれ、死に長いな。
PV とか入れたら8分ぐらいあるけど。
ゆっくりな、リズムで、あの長さ、すごい。
すごいよな。まあ、5分ぐらい
?5 分ぐらいの尺で、女の子が、可愛く歌ってて、ポケットからキュンですっていう歌を。
それはやってんの？その子は。キュンです。ポーズはやってんの？
全くやらんわけよ。ずっとギター弾いてる
わけ。あ、じゃあもう本当にそっから派生してんだ。
派生して、それで流行ったのか。まあ分からんけど、そっから歌を作ったのかもしれんけども、YouTube で検索したらそのあれがあったから、あ、これフルであるんだと思って。
なんか香水も確か TikTok からでしょ？
あ、そうなんだ。
うん。歌詞名分からんけど、何、
え？
エイトさん？
エイトさん。
エイト。エイト。
はい、エイト。
あ、エイトさんが、なんかその出してる香水が誰かが有名 TikToker が使って、そう、あ、いい曲っつって。
けどね、あ、コンビ誰だったっけ、一個のモノマネする、あ、チョコレートプラネットさん、あの人たちがやってからっていうのも聞いたけどね、売れ出したみたいな。
へ、
チョコプラさんが PV を真似してから売れたのか、そもそも売れてから真似したのか、ちょっとどっちだったか忘れたんですけど。
でもカバーするんだったら売れてないとカバーしないでしょ。
まあまあまあ確かにな、
売れてたんじゃない？だから元々
ポケットからキュンです以外に、あれもこっち向いてこっち向いてのやつ分かる？振り向くやつ。
何それ？
女の子、綺麗な女の子、髪がスラーっとしてる、髪がなんか後ろ姿だけ映ってる女の子がいて、うん、でこっち向いて、ねえねえこっち向いてこっち向いてこっち向いてっつって、こっち向いたら振り返ってカメラ 目線になったらめちゃめちゃ可愛い女の子だったみたいな、あ、なるほど、っていうだけのやつだけど、うん、これがすごい流行ってんだから。
だから俺 TikTok あれって動画止めれんの？
あの何その流れてる
再生止めれんの？
いや止めれるよ、ポチッと押した。
あ、止めれんの？
止めれる止めれる。
なんか急にバッてなんか次の動画みたいな感じでいくさ。
あれはその尺内がもう決まってて、
あ、うん、あ、そうなの？
そう、15秒とか30秒とかの尺だから。
あ、決まってんか。
お前がもうスッて行った頃には15秒経ってて次の動画行きますみたいな感じよ。
そうそう、なんか行くさ、また次の動画に、また次の動画に、
真ん中タップしたらもう再生ポチって止まるから一応。
あそうなんだ。
あれはね、 TikTok はずっと見てたらね、本当次の日になるよマジで。
そんなにか？
マジで本当に平気で3時間本当に、これリアルに俺平気で3時間行く。
マジで？
ずっと見てたら。
俺はもう15分で腹いっぱいになったな。
やばすぎてね、これ俺最初ね、俺も本当そんなあの TikTok をちょっと本当ごめんなさいね、あの偏見な感じだったんですよ。
はいはいはい。
もう先週のお前みたいな、これみたいな、
うんうん、
若い子がやるやつだろ。
まあな、う
ん、江森さんがね、リップサービスの江森さんが、今の時代はその時代に乗っからんという意見が、 TikTok お前見とけと。
まあな、
これやばいど。
それで芸人売れてる人もいるからな。
わしこれでほんま何時間も見てはるでって言ってたから、江森さんが、
セアロガイさんが。おう、
そうと思って見たらもう平気で3時間。
え、何を見てんの？何を、
なんかね、何が面白いっていうわけではないけど、なんか見ちゃうんだよね、引き込まれちゃうんだよね。
あと音大きくない？音めっちゃ大きくない？なんか爆音スピーカー流してるんかぐらいの、震えるんじゃないか次第にみたいな。
死に音大きいやつ。
なんであれを TikTok ってあんな音大きめに設定されてんかな。
それはお前のボリュームにもよるやし。
いや、びっくりした。いや、
お前の携帯のボリュームを下げればいいだけの話。
いや、多分 YouTube とか、うん、他のなんか動画サイトの2倍ぐらい音大きいんじゃない？
いやいや、
設定されてん。
いや、それはそこまで俺は感じたことはないけど。
あ、嘘。
まあちょっとボリュームでかいなと思ったら俺ちっちゃくするだけで。
なんかフォローとかしてんの？おすすめ TikToker
っている？あ、いるよ。
いるよ。いや、別にそんな、欲しい欲しいっていうテンションではないんだけど。
いるよ。ちょっと待ってよ。
誰ね？
フォローする、フォローしてる人いて、かわいい、これね、あの、ほんとおすすめで見てほしいなと思ってて、いろんな人にね。女の子で、
うん。
あの、世界一のユッケさん。世界一のユッケって検索したら出てくるんですけど。
あ、今通信制限かかってる。
もういいよや、それ。
うん。ごめんね。
世界一のユッケさんっていう女性の方がいて、うん、この人が、ただ単純に、この人の、要は、ライフスタイル。
ほう。
今日はこれ食べて、これ食べて、これ飲んで、お酒いい気分になりました、お酒飲みました、だけの一日の流れをコンパクトに編集して、
お
う。それを、金秀の BGM に、乗っけてただ喋るっていう。
え、金秀？
金秀のティーティティティティティティティティティティティティティティティティティティティってわかる？
ああ、違うやつだ。違う、俺が考えてるやつは違うやつだ。
あ、お前が考えてた金秀は何
？BCG じゃない
。いや、そっちの方、あれ金秀か。
金秀だよ。
あれ金秀か。
お得な品揃えってやつね。
あれとはちょっと違うんだけど。
BCG。
いや、もう言うや、BCG。あれもう腹立つばよ。なんだばあの歌詞。なんだ教えられて、教えられるみたいな。
みたいになってるな。
あなたに教えられて、教えられるみたいなのが意味わからん歌詞。いや、その子が世界一のユッケさんっていうのがめちゃめちゃ今もう僕ハマってて。可愛いわけよ。
やっぱ可愛いは正義だな。
めちゃくちゃ可愛いわけよ。可愛いし、なんかずっと見てられるこの人の一日の流れっていうの。
そう。
で、今やってるのがやっぱあの ASMR。
ASMR。
ASMR も知らんのか。
何それ。
やばいだろお前。ASMR っていう機械があって。
機械。
要はマイクだね。
お。
性能がすごすぎるマイクみたいな。
おおお。
今こうやって喋ってると、まあ普通に聞こえますけどもちろん、
はい。
食べ物を食べてる時の咀嚼音。
うわ、
はっきり捉えられるハイテクなマイク、それが ASMR。
あ、俺ごめん知らないのは当然だ。俺 NG だから。
いや、それは知らんけど。
俺 NG、 そんなくちゃくちゃ食べるやつとか。
これ聞いてみます。これがすごい流行ってて今、
うん、
でなおかつ食欲をそそるわけよ。
いや、だから俺は無理なのよそれ。わかるよ、なんかカメラの前でなんか 鉄板の上になんか、
そうそうそうそう、
なんかカニとか食べてる韓国人みたいなやつだろ。
そうそう、韓国人。
ああ、もうダメです、僕あれ。
あれね、うん、なんかちょっとね、そういう食べ方がちょっとなっていうやつある
し。まあ、でも好きな人は好きなんだろうな、うん、ああいう。
俺も最初食べ方よやって思ってたけど、全然もう今はもう逆に、がっつるわーって口汚れるぐらい食ってる人の様を見ると、なんか気持ちいいなーってなる。食べたくなんな、このカニって思っちゃう。
ああ、でも確かに食欲はそそられるだろうな。
で、その ASMR っていうのは、なんか食べてる時の咀嚼音がめちゃめちゃすごい聞こえるから、なんか、飴玉とかさ、カリッカリってなるつかんだら、それがめっちゃ響くわけよ。マイクに、音が。でもなんかめちゃめちゃ気持ちいい音。聞き心地がいいって言われてるその機械 ASMR っていうのが流行ってる。
あれは好きだけどね、硬い砂をザクって刺す感じ。
ああ、はい、はいはい。
なんかスライムみたいな、なんか砂でできたスライムみたいなのを包丁でザクって切るやつは好き。
あれは。そういうのもある。
あれは好きね。あれ一緒でしょ、だから ASMR。
そうそうそう。ASMR を使っていろんな音をなんか聞いていこうみたいな。そういうパターンで、もうバズってる人とかいるから、めちゃめちゃ。
じゃあ俺やろう。
いや、もうやられてんのよ。
いや、でも、まあまあいるだろうけど、他に。うん、でも、一番近道じゃない。
まあまあまあまあ、まあ、
バズるといえば。
バズり方で言うとな。
俺だったら。うん。
何するかによっても、まあ、それはもちろん変わるけど。
だから、普通にカップヌードル食えばいいんでしょ
簡単せよや。舐めすぎだろ、
カップヌードルとか。
舐めすぎだろ、う
ん、たくあんとか。
いやいや、ダメダメ。絶対ダメだな。
ダメ？
絶対売れないから、そんな舐めてたら。
まあ、いいやつ食ってね。まあ、確かにな。
そういうのがあるんですよ。一旦ちょっと CM 挟みますか。
はい。
はい、CM 行ってまたメールの方をご紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。どうぞ。
はいたーい、ちゃこです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今日はですね、この言葉、テンブス。テンブス、いやー、この言葉が沖縄方言であることを恥ずかしながらつい最近知った私。本土で生活してた時、友達に言ったって変な顔されたはずです。ええ、テンブス見えてるよ、テンブス。 T シャツから覗くそれを見て、私は当然のごとく指摘してあげたのですが、友達はポカーンとしていました。テンブスとはへそ、おへそのことなんです。ちなみに台風 FM サテライトスタジオは那覇市文化テンブス館にあります。国際通りのほぼ真ん中にある建物だからテンブス館。那覇に来た時はぜひテンブスにも遊びに来てくださいね。待ってます。
さあ、ごやどっこいのオリジナルは後半戦でございます。
お願いします。
メールいただいております。
はい。
こちら、沖縄本島で、もう、すぐかな。沖縄本島で、一パック100円の納豆ですが。
うん。
まあ、本島では、さっきの話で納豆が一パック100円と。
はい。
とか、トナキ島か。トナキ島では270円くらいしたと思います。
バカ。なんで？
ちなみに以前納豆大好きで食べ過ぎで生まれて初めて便秘になり、
ほう、
仕事も休みトイレの前で細いスプーンを握りしめ泣いたことがあります。
え、細いスプーン、嘘でしょ。
どんな状態で泣いてんの
刺したままなのかな刺したまま泣いてんのかな。
食べようとトイレで納豆が原因で便秘になりながら、トイレでさらに納豆を食べようと思ってたのか。
いや、違うだろ。
なんね、細いスプーンを握りしめ泣いてたってな。
だ、もう、ケツに突っ込んでたんじゃないの。
いや、そういうことじゃない。
細いスプーン。握りしめて。
グラビアゲストの回、久しぶりにすっとこうさんの本領発揮でしたね。楽しかったです。ラジオネーム、食安さんからいただきました。
ありがとうございます、食安さん。あざす。
納豆が好きすぎて、生まれて初めて便秘になりました、納豆で。
じゃ、どんだけ食ったのよ。
いや、あるかもな、俺も。じゃあ今後。あ、でも、マジでいいやつさ、最近なんか。
いい、便通が。
便通がいいね、確かに。
まあ、1個2個ぐらいだったら大丈夫だと思うけどな。
すごいな、そうなるんだ。
じゃあ、食安さんも1日何個食ってんのかな。
細いスプーン握りしめて。
泣いて
た。泣くことあんまないからな。
便秘、まあ大変だな。じゃあそれで。
スプーンの細さ気になるけどな。
まあ、させるぐらいってことでしょ
なんでお前刺してるイメージだわ。
いや絶対そうだろ。
鉄穴にスプーンを
便秘になってトイレにこもって細いスプーン持ってたらそれはそうだろ。もう
何便通を良くするために突っ込んでるってこと自分で。
あ、なんかお腹に当てたりしてるんかな。
いやいやいや、なんかそういうことじゃないでしょ。食べたい、
リンパみたいな。
それでもまだ食べたいっていう気持ちを込めた細いスプーンってことでしょ
そういうこと。
それでもなおめちゃめちゃ食いたいですよっていう意味を込めた細いスプーンでしょ絶対。
まあ好きな人は好きだからな本当に。
沖縄本島では1泊100円ですけど、渡名喜島では270円くらい。高、
まあ物流関係か。
すごいデータカーだな。じゃあ、
いや普通に高いよ。
めっちゃ高いな。これはちょっと週に2回は買えんな。270円の納豆。
もう高級品よ、もうそんな。
なあ、うん、めっちゃ混ぜるもんな。270回ぐらい混ぜるはずな。
それか1回小分けにするかもな。混ぜた後に、そう、ちょっとタッパー持ってきて、小さいタッパーに入れてみたいな。
入れて、後で食おうみたいな。
食おうみたいな。
そんな食べ方ないぜ、納豆。な、あ、先週のグラビアゲストの回、うん、久しぶりにすっとこさんの本領発揮でしたね。
ねえ。
いや僕らそう本領発揮とかのあれではないですけどね。
まあなんか、うん、やっぱ
久しぶりに女性来たなみたいなね。
ギア上がったよな一応な。加速した。
ギア上がってたんだお前。
ギア5ぐらい。
ああ、そうなんだ。
ああああああ
自分でそう感じてたんだ。
そうそうそうそう、もうギアブンブンって聞こえたもん心の中で。スイッチ入って、ブーブーってなって、あ、今、お笑いのギア4入ってるわ、みたいな感じあったもんな。そんな感じあったもんな。
あったもんな、じゃない。いや、でもちょっとわかるかもしれ
ん。ちょっとわかる。
あるよな、たまに。俺今、めっちゃどこまでもいける感じするっていうか、喋ってる時に。
まあ、ゾーンに入ったではないけどな。
ゾーンだな、言ったら。滑って、でも滑ってない感出せる時もあるもんな。それによって。
ああ、なる。テンション的にな。
めちゃめちゃ受けて、受けて、受けて、これ一個言って、ちょっと滑ってるけど、それももう受けたっていうカウントに。そういうゾーンありますけど。
それ言ったら、ネム部長さんもね、今配信、動画配信サイトでね。
あ、そっか。
あの、投票呼びかけてるんで、ぜひね。あ、そうだ、配信、
そうだよ
見ようと思ってたんだよ。
俺一回ちょろって見ましたよ。
あ、見た？
マジで。
どうでした？
なんかすごかったな。ね、眠ろうしてる時に撮ってたやつだったな、なんか。
横になってるってこと？
ネム部長。なんかお部屋でちょっとなんか、まあ本当に今現場なんかお家の中で撮ってますみたいな。
お。
ちょっとおしゃべりします眠るまでみたいな軽い感じというか。
声は出てた？
声は出てた。こっちより出てたな。先週のこっちより全然出てた。
あの先週もまあ今多分聞いてるリスナーさんはちょっとわからなかったと思うんですけど、
うん、
もうあれと思って。
声、あれ声量、
うん、一国堂さん現れてるみたいな。
いや、一国堂さんの声のボリューム小さいっていうあれはないけど。
いや、もう、ゲストでした。どうもありがとうございました。で、遅れて聞こえてくるのかなと思って。
いや。
びっくりしたな、
まあ。確かにちょっと緊張してたんかもわからない。
まあまあね、緊張してたっていう。大城熊さんも言ってたもんな。
その後の写真家の新さんの方がボリュームやばかったからな。
な、音割れたしな、マイクの。
すごく割れてた。
だからギア入ってたっていうところもあるかもしれんな。どうにか楽しません
と。新さんの方でギア入ったかもな、俺ら。
いや違う、じゃあ、その、ネム部長で。
あ、そういうことね。
そうそう。もっと盛り上げんと、みたいな。うん。あったかな。
あ、そっかそっか。ありがとうございます。
はい。
はい。本日メールツイキャスコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお相手は、すっとこどっこいそばショット。
すっとこどっこいプッキーでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
よい週末を。
また来週。